聖書を朗読いたします。ヘブル11章17節から19節。信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。神はアブラハムにイサクに会ってあなたの子孫が起こされると言われましたが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのです。
今日の箇所にアブラハムは試みを受けた時にと書かれていますが、これは創世記22章にこのことが書かれています。神様はアブラハムにあなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい、そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさいと命じられました。アブラハムはこの命令に信仰によって従ったとヘブル人への手紙は言っています。そのアブラハムの信仰とはどのような信仰だったのでしょうか。今日はアブラハムの信仰から始めてイサクの従順、そしてこのアブラハムの試練の中に表されている神様の愛についてご一緒に考えてみたいと思います。古代では子供は親の所有物と考えられました。ですから生かす殺すの権利は親にあると、そう信じられていたのです。それで当時の多くの宗教では、まあ残酷な話ですが、子供を生贄に捧げたのです。もちろん誠の神様はそんなことを固く禁じておられます。レビ記の18章21節には、また自分の子供を一人でも火の中を通らせてモレクに渡してはならない、あなたの神の名を汚してはならない、私は主である、神様はそう言っておられます。ですからアブラハムはイサクを全焼の捧げ物として捧げなさいという神様の命令を聞いたときに、主よ、あなたは異教徒が行っているそのような残酷なことを嫌い、禁じておられるではありませんか。なぜそんなことを私にお命じになるのですか。とてもそんなことには従えません。そう言ってよかったのです。ところがアブラハムは、そうしたことを一切しないで、翌朝早くにはイサクを連れて、神様が命じられた場所に向かっています。創世記の 22-3 にこうあります。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。なぜアブラハムは神様が命じた理不尽な要求に抵抗しなかったのでしょうか。イサクを愛していなかったからですか。そんなわけはありません。神様はアブラハムに言われました。あなたの子、あなたが愛している一人子イサク。アブラハムのイサクへの愛は、神様がそれを認めておられるほどです。アブラハムには、この命令を拒む正当な理由がありました。また、イサクへの愛がありました。けれども、アブラハムは、この時、自分の判断、あるいは感情によってではなく、神への信仰によって行動することを選んだのです。そのアブラハムの信仰とは、神様の約束に対する信仰です。約束を守られる誠実で真実な神様への信頼です。神様はかつてアブラハムに言われました。 あなたの妻サライがあなたに男の子を産む。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。創世記の 17-19 に書いてあります。神様はイサクこそが約束の子なんだ。イサクの子孫が増え広がり、神様がアブラハムに約束されたその祝福が世界に広がっていくんだ。そう言われたんです。ですから、ここでイサクが死んだら、神様の約束は果たされなくなります。これは、アブラハムが自分の子供を失うということだけでなく、神様がご自分の契約に違反するということを意味します。神様の世界に対するご計画がなされなくなるのです。アブラハムは、そんなことはないと信じました。神様の約束は必ずなると確信したのです。ヘブルの 11-11 に、約束された方は真実であるとありますが、そのように信じたのです。彼はそのような信仰によって神様の命令に従うことができました。アブラハムはまた全能の神様を信じました。ヘブル 11-12、死んだも同然の人から天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多くの子孫が生まれた。そう書いてありますように、イサクは普通だったら子供を産むことのできない老夫婦から生まれた奇跡の子です。神様がそのように全能の力を働かせてイサクを生まれさせてくださったのなら、もしイサクが死ぬことがあったとしても、神はイサクを生き返らせてくださる。そうアブラハムは信じたのです。ヘブルの 11-19、 彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。そうある通りです。ここには天地を作り、人を生かしておられる全能の神様への信頼があります。旧約の曙の時代と言っていいでしょう。その時代にアブラハムはすでに死者の蘇りを信じていたんです。新約の時代、神様がイエス・キリストを蘇らせ、それを最大の証拠としてご自分の救いを私たちに証ししておられるのに、それを信じようとしない現代の人々、今日の私たちへのこれはチャレンジであります。アブラハムはさらに、神様が従う者に全ての必要を満たしてくださるということも信じました。神様はアブラハムにモリアの山に行くように命じました。そこは3日もかかる場所です。アブラハムが、神様はわざわざそうした場所を指定なさった。そこには何か理由があるはずだと、そう考えました。そしてそこへ行けば必ず神様の備えがあると信じたのです。いよいよ山のふもとに到着しました。アブラハムはしもべたちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくる。そう言いました。私と息子は戻ってくると言ったんです。そして焚き木をイサクに負わせ、アブラハム自身は火と刃物を持って山を登りました。その時イサクがアブラハムに尋ねました。お父さん、火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか？アブラハムは、我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。そう答えました。こうした言葉は偽りでも言い逃れでもありません。アブラハムは本当にイサクは生きて帰ってくる そう信じたのです。全焼の捧げ物は神ご自身が本当にそこに行けば備えてくださっている。そう信じたのです。アブラハムの信仰の通り、アブラハムがイサクに刃物を振り下ろそうとしたとき、その瞬間に神様はアブラハムを押しとどめて、イサクの代わりにちょうどヤブに角を引っ掛けて身動きできなくなっているお羊を与えてくださいました。まさにアドナイイルエ、主の山に備えありです。アブラハムは主の備えを信じました。そして神の言葉に従ってモリアに向かって一歩を踏み出すことによって、また最後の最後まで神様に従い通すことによって、その神の備えを手に入れることができたのです。皆さん、アブラハムが信じた神様は今も変わりません。神様はご自分の言葉に、約束に忠実で真実なお方です。私たちもアブラハムのように信じて一歩を踏み出すなら、行動するなら、しかも最後まで信じ続け、従い通すなら、神様が備えておられるものを手にすることができます。さあ、次にイサクの従順というのを考えてみましょうね。アブラハムがイサクを捧げようという言葉を聞いたとき、イサクが何歳ぐらいだったかわかりません。でも羊を焼き尽くすことができるほどの量の薪を背負って、しかも山道を登ることができたんですから、もうティーンエイジャーになっていたかもしれませんね。教会にたくさんのティーンエイジャーを見て、私毎週本当に嬉しい気持ちになります。ティーンエイジャーほど扱いにくい年代はありませんけれども、ティーンエイジャーほど大切な年代はありません。良い指導者、良い友人に恵まれるなら、生涯にわたる信仰の基礎をその時代に作ることができるからです。彼らがピアプレッシャーに負けることなく信仰に成長してほしい、いつも願い、また祈っています。この時のイサクは学校に行くこともありませんでした。また一人っ子でありましたから、ピアプレッシャーもなかったでしょう。けれども年老いたアブラハムに逆らう意志も、またその力も十分にあったはずです。なのにイサクはやすやすと縛り上げられて、自分が背負ってきたその焚き木の上に乗せられているのです。まるで自ら進んで全焼の捧げ物になったかのようです。イサクは父が自分に害を加えるはずがない、そう信じていましたから、父のなすままになったのでしょう。この従順さは父アブラハムの背後におられる神様への信仰から生まれたものに違いありません。皆さんもそうだと思うんですが、私は焚き木を背負って山を登るイサクの姿と、十字架を背負ってゴルゴダの丘へと向かうイエス様の姿とがいつも重なって見えるのです。神様はイサクを、あなたの子、あなたが愛している一人子イサクとアブラハムに言われました。父なる神様は御子イエス様について、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶとも声をかけていらっしゃいます。イサクは神様の愛を一身にお受けになったイエス様のひな形です。イエス様は神の御子として、あらゆる主権と権威をお持ちであるのに全く服従なさいました。自ら進んで私たちの罪の許しのための犠牲となってくださった、ご自身を捧げてくださったのです。フィリピ2の6から8にこうあります。 キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。祭壇の焚き木の上に横たわっているイサクの姿は、十字架のイエス様をあらかじめ示すものであったと私は信じております。このようにイサクがイエス様のひな形であったら、アブラハムは父なる神様のひな形でありました。アブラハムが愛する一人子をも捧げようとしたように、父なる神様も愛する御子を捧げ物とするためにこの世に使わされました。神様はアブラハムに、あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかったと言われましたけれども、本当に自分の一人子を惜しまなかったのは、実は神様の方ではありませんか。神様はアブラハムにはイサクの代わりにお羊を備えてくださった。でもイエス様の代わりになって死ぬ人を神様は誰もお供えになりませんでした。いや、逆ですね。イエス様が罪人の身代わりになって死なれたのです。神様の御子は私たちを罪から贖い出すために、罪ある私たちの身代わりとなって十字架の上で死んで行かれたのです。ユダヤの伝承によれば、アブラハムがイサクを捧げるために祭壇を築いた場所、そこに神殿が建てられたと言われています。でも私は思うのですが、もしかしたらその祭壇が建てられた場所は、後にイエス様の十字架が建てられた場所であったかもしれない。イサクが捧げられようとした場所で、イサクからおよそ2000年後にアブラハムの子であるイエス様が十字架でご自身を捧げられた、同じ場所で、としたら、それは決して偶然ではなく神様のご計画であったと思います。その十字架でイエス様は息を引き取られる寸前に、エリエリレマサバクタニと大声で叫ばれました。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味です。今まで神様を父よと呼んで親しい交わりの中にあったイエス様が、全世界全人類の罪を背負ったために、神様との交わりが断ち切られ、必死になって神様を呼び求めている、そういう言葉です。この叫びに心を動かされない人は誰もいないでしょう。私たちはこの言葉にイエス様の苦しみがどんなに大きかったか、どんなに深いものであったかを感じ取ります。でも同時に、この御子の苦しみを見ておられた父なる神様の痛み、苦しみもまた大きく深いものだったということを忘れてはならないと思います。親は自分が苦しむ以上に我が子が苦しむのを見て辛く感じるものです。人間的な言い方をすれば、イエス様が我が神、我が神と叫ばれた時に、父なる神様はもう即座にこのむごたらしい十字架を取り除いて、その時闇が全地を覆っていましたが、その闇を払って御子の栄光を表したかったのかもしれません。しかし神様はそうなさいませんでした。あの十字架で苦しまれたのは、御子お一人ではなく、 父なる神様も同じだったのです。神様は忍耐の限りを尽くし、御子の苦しみと死をお許しになりました。それはすべてこの私たちの救いのためでした。この神様の愛は聖書の中に見事に要約されています。ヨハネ 3-16。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このメッセージを聞いてくださる皆さん、この愛に私たちもアブラハムのような信仰によって、イサクのような従順によってお答えしようではありませんか。お祈りを捧げます。父なる神様、アブラハムがイサクを捧げたことの中にあなたの大きな愛を、御子イエス様の救いの御業を見ることができました。感謝します。聖書のどのページにもあなたが一人子をお与えになったほどに私たちを愛しておられる、そのメッセージがあり、それを私たちに語りかけています。このあなたの愛を私たちも精いっぱいの愛で受け止め、あなたに愛され、あなたを愛して生きる、その信仰へと私たちを導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。